経験、1、神のエコノミーは、私たちを良い人にすることではなく、神人にすることである。神のエコノミー、また計画は、彼ご自身を人とならせ、また私たちを、すなわち、彼が創造した人を神とならせることです。このように、彼は人化され、私たちは神化されます。最終的に、彼と私たち、私たちと彼は皆、神人となります。ですから、私たちが善良な人や、霊的な人や、清い人であるだけでは十分ではありません。これらは神が求めておられるものではありません。今日、神が欲しておられるのは、神人です。神は私たちが自分自身を改善させるのを期待しておられません。なぜなら、神は私たちが良い人となるのを求めておられないからです。彼は私たちに神人になってもらいたいのです。彼が私たちの命、またすべてであるのは、私たちが彼を表現し、彼を生かし出すためです。ビジネスライフ編。人は子供の時代までは、善悪、文化、道徳の基準に従って育てられる必要があります。しかし、大人になると、クリスチャンは善悪、文化、道徳の基準に従ってではなく、霊によって歩み、神人となるべきです。このような歩みは、善悪、文化の歩みをはるかに超越しています。ガラテヤ書5章16節。しかし、私は言います。霊によって歩きなさい。あなたは絶えず自分の霊を活用し、良心を対処し、霊に従って歩くことを訓練してください。日本人はお人よしになりがちで、なかなか本音を言い出せません。外面的な衝突を避けることに集中して、本音が言えなくなります。例えば、ある会社の新人社員は、勤勉に仕事はするのですが、あまりにも詳細に注意を払いすぎるので、効率が極めて悪く、残業ばかりするようになりました。このような場合、上司や先輩は、業務のオーバービューを把握し、重要でない詳細については無視して、必要があれば後で検討する、業務を前に効率よく進めることを指導すべきです。しかし、多くの場合、この新人社員は一生懸命しているので、そのような本音を伝えにくいと感じます。この新入社員のことを親身になって考えると、彼の成長のためにあなたは本音を伝え、次のように指導してください。会社では詳細から業務に入るのではなく、オーバービューを持って業務を遂行してください。そうすることであなたは成長し、業務の効率を著しく改善できます。また、あなたの長所である勤勉さは大切なことなので、それは否定していませんし、今後もそれを持ち続けてください。あなたはこのことを言うとき、あまり深刻になりすぎないように注意してください。むしろ明るい雰囲気の中で言ってください。そうすれば、その新人社員はあなたの指導に心から感謝するでしょう。実は神人の歩みは、美徳と光に満ちているので、人を引きつけ、あらゆる暗闇の活動や、あらゆるアンバランスな活動は追い出すことができます。あなたが職場でも自分の霊を活用し、その霊に従って歩めば、あなたはイエスの卓越した人生を表現し、光の中で歩む人となり、卓越した人材になるでしょう。
2、神の願いは私たちを御座の上の人々とすることである。啓示録第3章21節で主イエスは言っています。勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に彼の御座についたのと同じである。神の意図は私たちを御座へ連れて行くことです。彼の願いは私たちを御座の人々とすることです。神の王国は 私たちが御座の上にいるようになるまで完全に来ることはできません。さらに神の敵は私たちが御座の上にいるようになるまで征服されることはないでしょう。ですから神の目標は単に私たちを地獄から救い出すことだけでなく、私たちを御座にもたらすことです。結婚生活編。神の救いはあなたを火の池の滅びから救い、神の命を享受する教会生活にもたらします。あなたは救われた日に滅びから救われました。ハレルヤ、主の救いに感謝します。しかし、それは救いの目的ではありません。あなたは救われたその日から命の中で徐々に成長していくのです。このような原則はあなたの結婚についても同じです。結婚式のその日は素晴らしい日です。しかし、その日からあなたは老苦して健康な結婚生活を立て上げる必要があります。主の導きのもとで、あなたは配偶者と知り合い、互いに愛し合うようになり、結婚に至りました。しかし、結婚式は結婚のゴールではありません。健康な結婚生活を立て上げなければ、結婚生活には多くの問題があるようになり、互いの愛は冷え切ってしまい、ついには家庭内離婚に至ってしまうこともあります。しかし、クリスチャンであるあなたには、キリストの強い愛、勝ち得て余りがある愛があるので、この問題に打ち勝つことができます。ローマ8章35節。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？患難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？37節。しかし、これらすべての事柄において、私たちを愛してくださった方を通して、私たちは勝ち得て余りがあります。この愛によって、夫婦の間のあらゆる困難を乗り切って配偶者を愛し続けてください。結婚式の時、新婚の時だけでなく、配偶者を愛し続けることは困難なことですが、非常に尊いことです。神は、あなたが健康な結婚生活を立て上げることをサポートしています。また、神は最終的にあなたを御座の上にいる人にします。御座の上にいる人は、主の中で全ての人、全てのことを支配します。あなたは結婚生活における性格の不一致、育った生活環境の違いから来る不和などを支配し、互いに愛し続けることができます。
3. 穀物の捧げ物で輸評されるイエスの卓越した人生を食べ、正常な日常生活を持つ。私たちはサタンを辱めるために、すべての人生の美徳を必要とします。もし、主の人生が私たちが行っていることに同意しないなら、私たちは言わなければなりません。主よ、私は決してこの事柄で私の内側にあるあなたの人生に逆らいません。私はただそれを放棄します。もし私たちがこのようにするなら、私たちは皆イエスの人生の中で正常な日常生活を持つでしょう。そうすれば、私たちは正常な紹介生活を持ち、この紹介生活が今日の地上での神の王国となるでしょう。このことはサタンにとって真の恥となり、また神にとって真の誇りとなります。神が地上の若い世代の間で王国を得るために、あがなわれ、再生されて、イエスの人生を取る一群れの人々が必要です。この人生によって、彼らはすべてのことにおいて均衡を取ります。例えば、つい最近までネクタイはとても幅が細かったのですが、今日ネクタイは今までよりも幅広くなりました。 ネクタイは大きな扇子のようです。あなたはそれがかなり極端であると思いませんか？もちろん、外側の矯正は決してうまくいきませんが、私たちがイエスの人生を取るなら、それほど極端にならないと私は思います。私たちは神の天的な支配のもとにいなければなりません。私たちは穀物の捧げ物が主に私たちのためであることを認識しなければなりません。記念としての一握りだけが神のためです。残りのすべて、大部分は祭司のためです。その穀物の捧げ物の残りは、アロンとその子たちのものである。レビ記2章3節。これは祭司の食事です。祭司たちは日ごとに穀物の捧げ物であるキリストを食べるのです。私たちは祭司です。ですから、私たちは自分の祭司の食事のために、穀物の捧げ物であるキリストを食べなければなりません。キャンパスライフ編。あなたはキャンパスライフにおいて、イエスの人生を享受し、表現することを学んでください。あなたが注意深く、同級生などの周りの状況を観察すると、多くの習慣や行動はバランスが取れておらず、誉れのある状況ではありません。例えば、研究で徹夜したり、徹夜で飲み会に行ったりします。このような行動は、実は研究の効率を極端に悪化させます。徹夜して研究しても疲れ果てており、良いアイデアは浮かばないからです。また、徹夜で飲み会に行くと、放蕩につながり、放蕩は姦淫などの罪にもたらす可能性があります。しかし、彼らはこれらの習慣や行動を変えようとしないだけでなく、参加しないものを責めます。このようにして育った卒業生は、会社に行って残業ばかりするようになります。日本の労働者は、先進国の中では、毎年労働効率が最悪です。しかし、日本人はその事実をほとんど知りません。学生時代から、イエスのバランスの取れた人生を享受し、表現することを学べば、あなたは何が本質的に正しいかを判別する能力を持つようになります。そして、間違った固定観念から救われ、重要な点を把握した上で、効率よく業務をすることができるようになるでしょう。そうすれば、あなたは将来、特に日本では、卓越した社員になるでしょう。
4. 職場でも、学校でも、車の中でも、主に開き続け、恵みとしての彼で満たされる。役立つ唯一のことは、神聖な源に来て、私たちの深みから自分自身を開き、恵みとしての神をもって満たされることです。満たされるためには、すべての絶縁体と妨げを取り除いてくださるよう、主に求めなければなりません。私たちは祈る必要があります。主よ、私はあらゆる妨げが取り除かれることを心から求めます。私はあなたに直接開き続けていたいです。主よ、恵みとしてのご自身で私を完全に満たしてください。あなたがどこにいても、職場でも、学校でも、車の中でも、主に開き続け、恵みとしての彼で満たされなさい。これが溢れるばかりの恵みを受けることの意味です。このようにして恵みを受けるとき、あなたは恵みで満たされ、最終的に恵みがあなたの内側から溢れ出るでしょう。そのとき、あなたは恵みによって罪、死、サタンを命の中で支配するでしょう。中高生編。あなたは中高生の時から心の底から主に開き、主と本音で交わることを経験してください。例えば、あなたは担任の先生やあるクラスメートがとても苦手で好きになれません。あなたは主が予備を愛しているので、このことで正直に主と交われないので、本音は伝えず 表面的に祈ります。しかし、このような祈りは宗教的な祈りであり、主は喜ばれません。主は祈りの中であなたの度量を広げることができます。重要なことはあなたが心を開くことです。あなたはこのように祈ってください。主イエスよ、私はこの先生やクラスメートを愛することができません。その理由は、です。しかし、私はあなたに来るとき、心をあなたに開きます。私は間違っているかもしれませんが、自分が感じるままに、親友に語るように、何でも自由にあなたに語ります。あなたご自身とあなたの愛で私を満たしてください。アーメン。このような祈りは、以前の宗教的で形式的な祈りとは大きな違いを生み出します。信頼 BSG サークルが新入生歓迎祭に出展。神戸大新入生歓迎祭新歓祭における BSG サークルが祝福されるように祈ってください。詩歌を歌ったり、聖書の真理を説明したりします。在職者の OB、OG は有給休暇を取って参加する予定です。日時、4月2日、主日から3日、月曜。場所、新大国際文化のグラウンド。神戸大学新歓祭に関する証。新大 BSG サークルは、今年4月に行われる新入生歓迎祭への出展申請をしました。その後、新歓イベント委員長から、BSG は宗教団体、カルト集団ではないかと疑われ、出展を断られました。私はしょうがないなと思いましたが、長姉妹、信頼博士1回生は怒って直ちに次のように抗議しました。私たちは聖書を学習するためサークルであり、宗教団体、カルト集団とは一切関係ありません。聖書研究会は全世界の一流大学にはどこにでもあります。かっこ、神戸大学は三流大学ですか？かっこ、と抗議したところ、かえって彼が私たちを拒否することを恐れて、出展の許可が下りました。霊的な戦いの中で、私は獅子の顔を持ち、サタンに対して恐れるのではなく、勇敢に立ち向かうべきであることを、長姉妹から学びました。小心な人は決して巣に用いられません。アーメン。新大三回生、